こんにちは。SQL サーバー 2016R サービス、マイクロソフト R サーバーの構成と実行アーキテクチャというタイトルで、マイクロソフトの R 製品についてお話ししたいと思います。同じ時間帯にですね、ちょっとキャッチーなセッションをやってる中ですね、ちょっと地味めな R のセッションに来ていただいて本当に嬉しく思ってます。でまずはじゃあ自己紹介させてください。マイクロソフト佐々木と言います。データ分析関連の製品担当の現場エンジニアをやってます。で具体的にデータ分析関連の製品って何を指しているかっていうと、このセッションで扱う R の製品と、もう一つですね、コルタナインテリジェンススイートっていう Azure 上のデータ分析系のサービスをですね、ひとまとめにしたスイートというか、ね、パッケージ製品みたいなのがあるんですけども、それも担当しています。でそれらの製品をお客様にですね、ご説明したり、使っていただいたりですね、あとは実際にお客様のプロジェクトに入って設計支援やったり、実装支援やったり、サンプル作ったり、テストしたり、そういったことをやっています。で今回はこのセッションで R を扱いますので、2つですね、セッションゴールを設定させてもらいました。でこれを持って帰ってもらおうと、この時間で。で1つ目は、SQL サーバー2016に新しく加わるその R の機能、R サービスって言ってますけども、その機能と、主に Linux で動く Microsoft R サーバーっていうこの製品で、そもそもどんな機能を持ってんのと、何ができんのというところを押さえていただくっていうのが一つ目です。で、ある程度機能を押さえていただいた上で、じゃあ実際私が使う場合にどうやって構成したらええのというところを把握していただく。その2点ですね、ゴールにちょっとお話ししたいと思っています。で、ここを把握していただくための話の流れとしては、3つほどお話しする予定で、1つ目はですね、時間の半分、このセッションの半分ぐらいの時間を使ってどんな機能があってですね、何ができるのかっていうのをオーバービューをですね、ご説明したいと思います。で一通り把握していただいた上で、製品ラインナップとして SQL サーバー、 Windows で動く SQL サーバーと Linux で主に動く Microsoft R サーバーっていうのがあるんですけど、そこでちょっと違いがありますんで、それについてお話しするとともに、SQL サーバーのバージョンを使う場合ですね、少しちょっと注意点がありますので、そこについてお話ししたいと思います。で、その後、実際にどういった構成で使っていただくのがいいかっていうのをお話しして、最後まとめたいと思います。で、まずは1つ目のアジェンダで、そもそもどんな機能で何ができるんですかというところをお話ししたいと思います。で、私自身も、去年の9月ぐらいからですね、このマイクロソフトの R 製品をいろんなお客様先に行ってですね、ご説明したり、どうですかという話をさせていただいてます。7ヶ月ぐらいですかね、ここ。で、実際にいろんなお客様先に行くと、こんな企業さんもって形で、R を使われてるお客さんはやっぱ結構いらっしゃるというか、ほとんどの企業さんが R をどこかしら、どっかの部署、どっかの担当者の方が使ってるっていうのを、目にするというのが実感です。ただ使われてるんだけども範囲は限定的だっていうのが、合わせて感じるところです。ですのでこの後のですね、話の流れとしては、そういった実際にお客様とこう技術ディスカッションをした中でですね、こう複数のお客様からよく聞かれるようなことをベースに、話としてはまとめています。で実際どんなことを聞かれるのって話なんですけども、3つほどよく言われることがあります。1ギガ、2ギガとか、それぐらいのデータ容量やったらいいんやけど、それがもっと大きくなってくると、もう指数関数的に処理時間がなくなって、もうちょっと実用に耐えませんというような話。あと、そもそも処理時間かかって終わってくれるんやったらまだいいけども、メモリエラーになって処理できないんです。だから使えませんという話。あとはですね、大体こう、どっかの部署の、どっかのチームの誰々さんはすごい R 詳しいみたいな話がよく打ち合わせの中で出たりするんですけども、特定の担当者の、よく R できる方ですね、知ってる方の PC であるとか、ワークステーションであるとか、サーバーであるとか、その範囲内ではガリガリ書いて、いろんなレポートですね、いろんな分析をされるんですけども、実際にその本番アプリケーションと連携されるっていうところまでは至らないというような話をよく聞きます。ですね、これらの声に対するその解決策の一つとしてですね、選択肢としてマイクロソフトは R の製品を提供しています。 で、マイクロソフト R って言ってるんですけど、もともとはですね、レボリューションアナリティクス社という、まあ、この R の商用パッケージの、まあ、世界1位の会社があったんですけども、その会社を買収して、今、マイクロソフトの R の製品として提供しています。ですね、2015年の1月に買収して、まあ、去年1年はですね、ずっといわゆるトランジションというか、まあ、移行の期間でいろんな製品と統合するような形をして、今年の1月から、2016年の1月から正式に製品名にマイクロソフトってつけて、マイクロソフト R サーバーというのを提供しています。で、もともと買収前のそのレボリューションアナリティクス社っていうのは、2つの製品ラインナップを持ってました。1つはレボリューション R エンタープライズっていう優勝の製品です。で、もう1つはレボリューション R オープンという R が実行できる実行環境です。それを持ってたんですけども、その後マイクロソフトが引き継いだ後は、オープンソースで普通にダウンロードして使っていただける R の実行環境っていうのはそのままマイクロソフト R オープンという名前を変えて継続して提供して、エボリューション R エンタープライズと言っていた、並列にですね R のスクリプトが実行できる製品に関してはプラットフォームで製品を分ける形に今なっています。具体的に言うと Windows の場合は SQL サーバーの一つの機能として標準的に組み込まれる形になってまして、それ以外のプラットフォームLinux、テラデータ、もしくは Hadoop の上で動くって場合は、Microsoft R サーバーという、いわゆるインストール型のソフトウェアとして提供する形になっています。で、このオープンと、サーバーというところを、もうちょっと繰り返しになりますけども、オープンに関しては無償で普通にダウンロードしていただけるものです。ですので、これは本当に R を実行する環境で、Microsoft R サーバー、もしくは、SQL サーバーの R サービシーズという機能に関しては優勝ですけども、サポートが受けられて並列実行が可能な機能を持っている。で、よく聞かれることなんですけども、これパースですかと言われるんですけども、基本的にはサーバーにインストールをしていただくタイプの、いわゆるパッケージ、まあ、従来からあるようなパッケージ製品に近いような形態になっています。ですね、パースではないです。で、 R オープンという話をしましたが、もしかしたらその R をですね、普段書かれている方はこの画面とかって馴染みがあるかもしれない。おそらく R 使いますっていう方が、検索エンジンとかで検索してダウンロードする実行環境っていうのはこういった、まあ、コマン、まあ、CUI で書いてですね、グラフをグラフィカルに表示したりすると、まあ、ポッと絵が出たりするようなものなんですけども、まさにそれと外見は一緒と。見た目は一緒と。で、じゃあ実際この R の関数を書いてスクリプトを実行する先がいわゆる GNU って言われている、まあ、本当の広く使われている R のランタイムなのか、それともマイクロソフトが提供しているランタイムなのかの違いがあるというようなことになっています。ですね、ちょっと、いわゆる広く使われている R のランタイムを一番左の GNU-R と名付けると、真ん中はマイクロソフトが提供している R のランタイムで、一番右側は商用の製品として並列実行できますよという製品になってますけども、比較軸として何が違うかというと、まずは一番左と真ん中、多分使われている方からすると同じように R を書いて実行できるツールっていうところは変わらないと思うんですけども、中の動きとしてはやはり広く使われている GNU-Rはシングルスレッドで基本的に動きますけども、マイクロソフトが提供しているマイクロソフト R オープンのランタイムであればマルスレッドで多くのものが動きますので、まあ、パフォーマンスが上がるというところは1点あります。で、さらにですね、一番右側ですね、商用の製品との違いとしては、分析のスピードに関してはマルチスレッドプラス、その選んでいただく製品によってはマルチノード、マルチプロセスで並列実行していただくことができるような機能も持っています。あと、その他の機能、その他の違いとしては、一番右のその商用のマイクロソフト R サーバーとかですね、SQL サーバーの R サービシーズという言っているものに関しては、メモリで収まらないようなものは、ディスクに、専用のバイナリファイルでですね、書き出して、アウトメモリエラー、メモリ不足のエラーにならない形で処理を継続できるっていうようなメリットがありますし、商用製品ですので、ライセンスを受けていただいてですね、お問い合わせを受けていただいたりというのはマイクロソフトが受けているというような違いがあります。 平たく言うと基本的にはこう右に行くほど速くなりますよっていうのが売りになってます。じゃあどれくらい速くなるんですかっていうのをちょっとですねデモで見ていただこうかと思います。で今回お見せするデモは、前のスライドにあった3つのパターンですね。いわゆる広く使われている R のランタイムで、これが GNU-R です。でもう一つがマイクロソフトが提供しているマイクロソフト R オープンというランタイムで、最後がマイクロソフト R サーバーという複数のノードでも動きますよというような、製品ですね。で、R のですね、まあ、いわゆる基本的な解析処理ですね、なんかフィボナッチを解析したりとかですね、そういったものとかを25種類集めたベンチマークのスクリプトがあるんですけども、まあ、それを動かすような形で、テストしてみたいと思います。これは完全にクライアントアプリケーションで動かしています。でそれぞれですねまだ動かしてないですけども、動かすと数字が上がっていくというような形になります。でちなみに一番右のところは、R サーバーの Hadoop に対応したものを提供して2つのノードで動かしているというような形で、今動かしてますが、まあ、ちょっとずつですね処理が終わったよって形で終わった分だけ数がカウントアップされるような形になってますが、まあ、ちょっとまだフェアじゃないですね。0なんで一番左は10上がってきました。まあ、大体これぐらい の、 スピードの違いがあるとですね、もちろんですね構成されるハードウェアのサイズであったりとか実際に実行する処理っていうのによってここの差っていうのは、変わってきますけども、やっぱマルチスレッドマルチプロセスで動かすことによって、まあ、単純にやっぱスケーラブルに実行できるっていうところは、まあ、見ていただけるんじゃないかなと思って。このあとですね、今回この比較した処理の中で一番右の方ですね、いわゆるこう商用の製品になっているマイクロソフト R サーバー、まあ、Windows の場合は R サービスなんですけども、いくつかのラインナップがありますのでちょっとご紹介したいと思います。で Windows で今回のその R の機能、並列処理できるよっていう機能を使いたいという場合はですね、基本的には SQL サーバー2016を使っていただくことになります。SQL サーバー2016の中に標準で R サービスという機能が入りますので、まあ、それを使ってくださいということになります。で、それ以外のプラットフォームですね。いや私とは Windows あんま使ってない Linux で動かせませんかという場合は、Red Hat Linux もしくは SUSE Linux 用の Microsoft R サーバーを使っていただくか、もしくはその Red Hat 上でHadoop クラスターを組んで、そこと連携させて R サーバーを使っていただくかということが選択肢としてあります。あとは、まあ、Teradata のデータベースと合わせて使うというようなこともできるようになっています。で、機能としてはですね、あとでちょっと相違点と注意点をお話ししますが、Microsoft R サーバーの方が機能をかなり包含してますので、この後ですね、Microsoft R サーバーの方を中心に説明したいと思います。で、Microsoft R サーバーの中にはたくさんのコンポーネントが含まれています。で、この青い、濃い青のところですね、紺色のところは OSS として提供しているものです。で、ちょっと明るい青のところは優勝の製品、いわゆるパッケージ製品として提供しているものです。ですので、この一番左側にあるですね、R Open という絵の中のちょっと縦書きになっているものはですね、これは基本的に R のスクリプトが実行できますよという実行環境です。ですので、複数ノードで動かしたりですね、そういう機能はないです。そういう機能はこう右側の部分になってまして、いくつかのコンポーネントも分かれています。で、これらのコンポーネントのうち、これがあるからこそ R サーバー使いたいなって思うですね、2つの機能をちょっとフォーカスを当てて、深掘りしたいと思います。で、最もですね、R サーバー使いたい動機づけになる機能っていうのは、このスケール R っていう機能です。まあ、何ができるかっていうと、並列で R のスクリプト実行できますよという機能です。で、これが何を解決してくれるかっていうと、まあ、お客様からよく言われるですね、データのサイズが大きいと処理時間めちゃめちゃかかりますとかですね、 メモリエラーが発生してしまうんですっていうようなところに対して、一つの解決策になります。で、実際どうやって技術的にこの問題を解決しているかっていうと、もし Hadoop のですね、マップリデュースの仕組みをご存知の方がいらっしゃったら、まあ、それと似たようなもんだとイメージしていただければいいんですが、基本的にはこう R の例えばスクリプトを書いたときにですね、100ギガの CSV ファイルを処理しなきゃいけないときに、100ギガを順繰りでやってたらですね、まあ、当然時間かかりますし、まあ、そもそもメモリ収まらないんでエラーになりますと。それをどういうふうに処理しているかっていうと、まあ、この絵だとマスタープロセス、アルゴリズムプロセスってあります。まあ、一時受けの処理をするやつがいてですね、そいつが、まあ、ファイルをですね、複数に分けて、例えば100ギガを1ギガずつの100個のファイルに分けて、それぞれのプロセスで100並列で走らせて、最後結果はマージすれば早いでしょうと。そういうのは、まあ、非常に考え方としてはシンプルなアーキテクチャに基づいて動いています。ですので、非常にその R を書く人から見るとそれほどそのインフラのことを意識しないと、まあ、実際ちょっと後で説明しますが意識はしていただく必要があるんですけども、ほとんどその R を書いているつもりでいわゆる実行される環境の方がスケールアウトされてパフォーマンスが上がってすぐ返ってくる。今まではこの CSV を分析するのに5時間かかったのにもう3分で返ってくるようになりましたというようなことが R のスクリプトを実行してからしている人から見るとメリットとして受けられるというようなところがあります。ああじゃあいい製品ですね、でもここまで聞くとですね、ああじゃあいい製品ですねって話になります。ああじゃあインストールしたら早くなるんですかって言うと、まあ全然早くなりませんと。まあそれはなぜかというと、まあそれはスクリプトが変わらないと処理が変わらないんで早くならないという仕組みになってます。でまたですね、3つ比較する図を出してますけども、一番左のものが広く一般に使われている R のランタイムです。で、これはシングルスレッドで基本的に動きますと。で、真ん中のものですね、マイクロソフト R オープンって書かれているものは、まあ、マルチスレッドで動きますと。これで CPU を使うような処理とかですね、まあ、かなり速くなると。で、一番右のところが今回フォーカスしているその R サーバーである SQL サーバーの R サービシーズなんですが、これを並列でさらに動かすってなった場合は専用の関数が用意されています。ですのでスループット上げてパフォーマンス良くして動かしたいんであればこっちの関数を呼んでくださいっていうのが専用で用意されています。ですので通常通り の R の関数ですね、パッケージ関数もういっぱい私たち R のスクリプトいっぱい作ってるんです。じゃあ R サーバーインストールしたら早くなりますかっていうと、まあ、そんなことはにはならないというのが一応製品仕様になっています。ですのでその並列用の関数を呼び出していただく必要があります。じゃあそれってどんなふうな変更が必要なんですかというと、例えば R のパッケージだとサマリーとかですね、ヒストグラムとかそういった関数はありますけども、これを並列化する場合は RX サマリーとかですね、ヒストグラムであれば RX ヒストグラムという形で名前の頭にですね、接頭辞として RX っていうのをつけていただくと、それが並列用の関数として実行されて、パフォーマンスが上がるというような仕組みになっています。ですので、もうたくさん R いっぱい書いちゃってるんですよっていう場合は、パフォーマンスを上げたい部分に関しては、こういったちょっと手をですね、入れるところが必要になる。その代わり、いくらでもですね、スケールアウトできるというところになります。あと、まあ、基本的にはルールはですね、RX っていうのを接頭辞につけるっていうのがあるんですが、例えば、リード CSV とかですね、よく R のスクリプトを書かれる方であれば、CSV 読み込みますよっていうので、read.csv とか書きますけども、それについては、まあ、全くですね、同じようにルールにはなってなくてですね、RX インポートというちょっと別の関数に置き換えていただくようなものもあったりします。で、これは非常にベーシックな関数ですけども、いわゆる統計処理であるとか機械学習の処理も R は実行できますけども、そういったもの特にですね、やっぱこういったものこそ並列で分散して処理しないともう全然話にならない領域だと思います。では、まあ、一般的なデシジョンツリーであるとか、まあ、より処理時間がかかるデシジョンフォレストであるとかベイズであるとか、まあ、K-means であるとか、こういった機械学習の処理っていうのはやはりシーケンシャル直列にやってるとやっぱりなかなか処理終わりませんし、 終わらそうと思うとインプットをちっちゃくしなきゃいけないっていうのが今現状ある課題だと思ってます。ですのでそれを実際に持っている大きなデータでかつ時間処理時間も現実的に収めたいということであればこういった関数でババッとですね並列化していただくっていうのがこの機能売りになっています。で今までのところで R のスクリプト並列動かしますよっていうスケール R の話をしました。でもう一個ですねこの R サーバーを使いたいなと思うですね特徴的な機能としてデプロイ R という機能があります。これはですね何かっていうと R をデプロイして Web アプリケーションとして使えますよっていう機能になってます。でこれデプロイ R って書いてあるところですね色がですね半分紺色で半分明るい青になってますがこれは基本的には OSS として提供していますこの機能は。ですので検索エンジンですねデプロイ R ダウンロードとかって検索していただくと普通にダウンロードして Windows、Linux、Mac とかですねインストールして使っていただける機能になっています。でじゃあ明るくなっているのは何かっていうとそれは1ノードで1つのマシンであったら動くんだけどそれをですね10台で動かしたいとかってなったらちょっと有償のライセンスになるというような仕切りになっています。でこの機能が何の問題を解決してくれるかっていうと担当者のパソコンもしくはワークステーションでですね収まっている R のスクリプトを実際の本番アプリケーションもしくはまあ社内ツールとかですね連携させて日の目を見させるとかですねより他の方でも使えるようにするとかっていうところが活かせるところじゃないかなと思います。でこのデプロイ R っていう機能はですね基本的にそのウェブアプリケーションとして提供しています。ですのでちょっと色が飛んで見づらいかもしれないですがこういった専用の管理画面で R のスクリプトを登録したりですね、まあ、実際に直接まあ書き込んだりしていただくことでその R 書いたもしくは登録した R が即座にですね Web アプリケーションになるというような仕組みになっています。これちょっと実際見ていただいた方が早いかと思いますのでまずはですね R のスクリプトを Web API 化しますよっていうところのデモを見ていただきたいと思います。で今ですね Deploy R の画面こういうものがですねインストールするとローカルホストですね自分のマシンに立ち上がりますのでログインをしますと。で今回は API 登録したいので Deploy R の API Explorer という機能を見てます。こういったウェブアプリケーションですね。でここにですねログインをしていただいてでそうするとですね実はこう画面の下にですね一個一個の操作の HTTP のリクエストと HTML レスポンスが、まあ、バッフ順次出てるんですけども、これ何をやっていて何ができるかっていう と、今ですね左側のところでカタカタ動かしてますが、コマドでですね R のスクリプトをまあ直接書いていただくこともできます、まあ、非常にシンプルなですねプロットグラフを出しますよっていう3行の R スクリプトですけどもこういうのをですね直接書いていただいてもしくは作った R スクリプトをアップロードするってこともできます。でそれでボタンをポチッと押していただくだけで何ができるかっていうとこの処理を Web API で動かしたいんだったら HTTP のリクエストはこれでレスポンスはこんな形で返ってきますよっていうのが表示されます。ですのであとはそれに従ってクライアントアプリケーションから呼んでやるとその結果が R の処理した結果が取れるというようなことになります。今回プロットグラフを出すっていう非常に3行のですね簡単な R スクリプトを書いて登録しましたのでそれをですねクライアントアプリケーションから呼んでみたいと思います。で Deploy R の Web API 呼び出しということでボタンをポチッと押して HTTP の REST API 呼ぶとはいということで、まあ、非常にシンプルなデモですけどもいわゆるこの R の関数で処理するような結果をウェブアプリケーションもしくはクライアントアプリケーションで表示できると、まあ、こうすることでですね特定のマシンでしか動いてない R スクリプトをですね、他のアプリケーションと連携させて、有効活用するというようなことができるかと思います。で今お見せした Deploy R というののアーキテクチャとしてはですね中はまあ本当にウェブアプリケーションを 構成するような仕組みになってまして、クライアントからですね、登録もしくは Web API を呼び出すような Web アプリケーションの仕組みもありますし、で実際後ろはですね、Tomcat に Spring フレームワークに Java に MongoDB っていうちょっとマイクロソフトっぽくない構成で動いてます。まあ、これはもともとエボリションアナリティクスが作ってたものをそのまま買収して今動かしてるんで、まあ、そういう形で動いてますと。はい、で基本的にはこの紺色になっているところは OSS として開発提供してますので普通に使っていただけます。ただウェブアプリケーションですんで、やっぱり HTTP のリクエストが多数来た場合とかですね、やっぱスケールアウトの構成にしたいかと思いますので、その場合はグリッドノードって形でいわゆるサーバーを2台3台5台10台って立ててリクエストをさばくという場合はちょっと有償のライセンスになるというような仕組みになっています。でここまでで、R のスクリプトを並列実行できますよっていうスケール R と、R をデプロイしてウェブアプリケーションにできますよというデプロイ R の話をしましたので、残りですねちょっとダイジェストっぽくご説明させていただくと、コネクト R という機能があって、まあ、これも読んだ通りなんですけども、R のスクリプトからいろんなデータソースに接続できますよという機能で、まあ、よく使われているのは SAS3 のファイル、もしくは SPSS だとか、あるから Hive を実行したりですね、Hadoop の HDFS を読んだりとか、そういったことができるようになっています。で、2つ目は Distributed R ということで、いろんなプラットフォームでこの R の R サーバーを動かしていただけるんですが、基本的にはこの書いたコードはどのプラットフォームでも同じように動きますよと。でその実際のプラットフォームとの差分についてはこの Distributed R っていう機能がカバーをするというような仕組みになっています。はい、で最後はですね Develop R ということで、基本的には R の統合開発環境になっています。基本的には Windows のみでしか動かないんですけども、ステップ実行をやったりとかですね、そういったものが、R のスクリプトでできるようになっています。ただ最近はですね、この Develop R ではなくって R Tools for Visual Studio という製品をまだプレビューですが今猛烈なスピードで開発してますので、今後はおそらくこっちもですね使っていただくことになるのかなというふうに考えています。もう最近も毎月のようにバージョンアップして機能追加をしてますけども、今時点でできることとしてはいわゆる他の言語と同じようにステップ実行ブレイクポイントを入れて R のスクリプトでステップ実行をやったりですね、あとはまあいわゆるコード保管ですね、コードスニペットであるとか、まあ、インテリセンスっていうのは Visual Studio を使っている方であればおなじみの機能っていうのが R でも対応しています。あとは変数ですね、エクスプローラーで見てたりですね、 GUI で R のパッケージ管理ができたりというのことができるようになっています。はい、ということでここまでで、どんな機能があって何ができるのっていうところをお話しさせていただきました。ですのでデータ容量増えて大変やわっていうところとかですね、担当者の PC でしか使えてなくてもっと有効活用したいなっていうところに刺さるようなですね機能をマイクロソフトの R の機能は持っているというところをお話しさせていただきました。はい、で2つ目はですね、2つ目のアジェンダとして、そういったマイクロソフト R サーバーで、Windows の場合は SQL サーバー2016の一つの機能として提供しているんですが、いくつかラインナップがあるっていうのはちょっとおさらいさせていただくと、Linux でも動きますよと、Windows でも動きますよと、で、Hadoop 上でも動きますよという話をしたんですが、じゃあその SQL サーバーに新しく加わる R サービスの機能と、Linux 上で主に動くマイクロソフト R サーバーは動く OS 違うだけなんですかっていうと、まあそんなことはないですと。一つは SQL サーバーならではの機能というのが、連携機能っていうのを保持しているで、まあいいところですね。あとは少し導入時に注意していただくようなところもありますので、それぞれお話ししたいと思います。で SQL サーバーのみがですね持っているならではの機能としては、いわゆる SQL サーバーにアクセスして使うクエリ、トランザクト SQL の中から R のスクリプトが呼び出せますよというようなところが新しい機能として提供しています。 具体的には SP Execute External Script っていうですね、システムスタートプロシージャーがあるんですが、そこから R の関数をですね、書いて直接呼び出していただくことができるようになっています。で、これ何が嬉しいんですかっていうところなんですけども、まあ、2点ですね、主に使っていただく場面はあるかと思います。一つは、スタートプロシージャー、データベースであるスタートプロシージャーをジョブスケジューラーで定期実行しますっていう、この一般的なシステム開発ですね、システム構築のお作法の中で、範囲の中で R を使っていただく場面が出てくるというのが一つです。R を毎日夜間バッチで動かしたいんですけどってなると、なかなかその本番システムを組み込むのはハードル高いかと思います。で、実際やっぱ多くのお客様で、分析は、手元で分析はしてるんだけど、本番でなんか組み込みませんよと、R を。っていう話はやっぱりされますと。実際その定期的に実行する仕組みを考えなあかんし、運用もせなあかんし、ということで、そういった場合に対してですね、とはいえ、R 統計解析の処理は非常に少ない行数で書いて、いろんなパッケージありますんで、R を有効活用するために、SQL サーバーのスタートプロシージャーから実行することで運用を載せていただくと。いうようなところが使っていただく一つのケースかと思います。で、もう一つは、SQL サーバーの一つ、まだ別の機能としてですね、レポーティングサービスという、いわゆる帳表というかですね、まあ、ダッシュボードみたいなのを作れる機能があるんですが、それと連携していただくことで、R で処理して分析して、その結果をレポーティングサービスでレポートするというようなことも使っていただける場面かと思います。これも少しデモを見ていただくと、今出しているのはですね、SQL サーバー2016のレポーティングサービスの機能で、今、ダッシュボードを出しています。ここまではまだ R 関係ないです。こういうダッシュボードを簡単に作れる機能というのは、もともと SQL サーバーは持っています。で、ここからですね、R を表示する、R の結果を表示するちょっと画面に移ると、今出ているグラフはですね、SQL サーバーのクエリの中から R のスクリプトを読んで、そこで処理した結果っていうのを出しています。まあ、具体的にこれ何出しているかっていうと、まあ、POS のトランザクションですね。まあ、をそれぞれこう、予実をですね、グラフでこう重ね合わせているようなんですけど、やっぱりこういった予測であるとかですね、クラス分類であるとか、やっぱちょっと機械学習っぽいところは、やっぱ普通にですね、Java とか C シャープとかですね、そういったもので書くよりかは、R で書いていただいた方が、だいぶ行数も少なく収まりますので、そういったものとやっぱりいいところを合わせてレポートしていただくというのがいいかと思っています。で、ここまでが、SQL サーバーを使って、SQL サーバーの R サービスを使っていただく場合の、まあ、特徴になりますが、注意点も、いくつかありますので、3つほど注意点についてお話ししたいと思います。で、一つ目は、SQL サーバーっていう製品には、エディションがいくつかあります。で、多くの方が使われているのは、このエンタープライズエディションっていうものか、スタンダードエディションのこの2つになっています。で、エンタープライズエディションっていうのは何かっていうと、基本的に全部の機能を使えますよという企業向け、大規模向けのエディションです。で、これを選んでいただいた場合は、R サービスの全ての機能を使っていただけます。ただですね、まあ、ちょっと小さめのデータベースとかであれば、スタンダードエディションで運用されている場合も多々あるかと思いますので、そういった場合は少しですね、機能に制約がかかってまして、SQL 文の中から R の実行はできるんだけども、ただしシングルスレッドで動きますというような縛りがあるような形になっています。ですので、SQL データベースと R が連携できるのいいねっていうところを見出していただくんであればスタンダードエディションでもいいですけども、いや、もっとでっかいファイルを並列でかつ Windows で動かしたいんですっていうことであればエンタープライズエディションを選んでいただく必要があります。これが注意点1個目で、2個目の注意点をですね、ちょっとご説明する前に、そもそものその仕組みとしてですね、このマイクロソフトの R の機能には、コンピュートコンテキストっていう概念があります。これは何を表しているかっていうと、その、 今から書くその R の処理ですね、実際自分が書きたいと思っている R の処理がどこで動きますかというのを指定する設定になっています。で、例えば SQL サーバーの R サービスでこの R のスクリプトを動かしてくださいっていう場合は RX in SQL サーバーというようなものをおまじないでこうポンと設定していただく必要があります。私今から SQL サーバーに対して R を実行するんですよっていうのを書いていただいた後処理を動かすというような仕組みになっています。で、現状ですね、SQL サーバーに関しては動いている SQL サーバーがインストールされている対象のノード1台の中でのみ並列処理をする仕様になっています。ですので、例えば10台のサーバー買ってきて10台 SQL サーバー入れて、じゃあそれ10台勝手にですね分散されるかというと、まあ、そういうことはないと。それぞれ動かしたいサーバーにつなぎに行ってその中で並列を処理をするというような仕組みになっています。で、SQL サーバー以外のですね接続先としてどんなものがあるかっていうのをご紹介すると、例えば Hadoop MR RX Hadoop MR って書いてありますが、これ何を表しているかっていうと、 Hadoop の MR は MapReduce の略です。いわゆるこう並列多数のノードで分散実行するジョブの一部として R が動くというような仕組みになっています。ですので、R サーバー、マイクロソフト R サーバー for Hadoop、オンレッドハット Linux っていうのを使っていただく場合は、Hadoop の MapReduce ジョブの一部としてですね、R を呼び出していただくこともできます。まあ、その他ですね、Apache Spark であったり、テラダさんのデータベースに対して分散実行するということもできます。で、SQL サーバーと違って、これらの、プラットフォームに関しては、R のスクリプトをポンと投げてやると、例えば Hadoop だったら10台の Hadoop クラス、10台のノードで Hadoop クラスターが構成されていれば、10台に分散すると。Spark も一緒です。テラダさんも、まあ、それぞれノードに分散するような仕組みになっています。ですので、基本的に SQL サーバーは接続した1台の中で並列実行しますよというところが注意点2つ目です。で、3つ目の注意点として、6月1日に SQL サーバー2016正式リリースしますが、この時点では基本的にスタンドアローンインスタンスのみサポートをしています。ですね、どういうことかっていうと、いわゆるこうフェイルオーバーするですね、2個1で動かすフェイルオーバーインスタンス、フェイルオーバークラスターインスタンスに関しては、インストールできないと。ですので、特定のサーバーごとにですね、インストールして使っていただくような制約がありますので、そこは注意点3つ目になっています。ということで、ここまでで SQL サーバーの R サービス、少し機能がある部分と注意点がありましたので、そこについてですね、お話をさせていただきました。で、ここまでのところで、そもそもマイクロソフト R ってどんな機能があって何ができんのって話をして、SQL サーバー2016の R 機の機能とマイクロソフト R サーバーの違いっていうのをお話ししました。で、次はですね、じゃあどうやってそれを構成しますかという具体的な話をしたいと思います。で、ちょっと技術的に深い話になりますが、マイクロソフト R はどうやって並列化しているんですかっていう話があります。で、基本的にこのマイクロソフトの R サーバーもしくは SQL サーバーの R サービスでスクリプトを書いていただく場合は2つのパートに処理が分かれます。1つ目は今からどこで実行するんですかっていうのを設定を書く部分です。で、2つ目は実際に何の処理しますかっていうのを書く部分です。で、基本的にその下の部分ですね、どういう業務処理を R で動かしたいですかっていうのはプラットフォームに依存しないと。その代わり今からどこで動かすんですかっていうのはこれは当然プラットフォームに依存する部分になってしまいます。ですので今から Hadoop に対して R スクリプト投げますよ、しか今から SQL サーバーに対して R のスクリプト投げますよっていうのを書く部分と処理する部分っていうのに分かれていると。あとは細かいところだと動かすプラットフォームだけじゃなくて、例えば何コアまで使ってくださいとかですね、並列度は何パラにしてくださいとかですね、ようなこともできますし、あと並列処理をするために例えば CSV ファイルを100ギガ処理したいっていう場合に、それをなかなか分割する 処理するってなると効率が良くないので、このマイクロソフト R では XDF っていう専用のファイルフォーマットに変換して処理をしてたりします。ですので、例えば100ギガのファイルがありますって場合は、それを一旦 XDF という分散処理に向いたファイルフォーマットに変えて、それを何バイトかにですね、ぶった切ってそれぞれのプロセスに渡して並列処理するというような仕組みになっています。で、並列分散実行をするっていうところはどのプラットフォームでも一緒なんですが、じゃあ実際にどんなふうに動くかっていうところは動くプラットフォームによって変わります。で、 Windows、まあ、SQL サーバーであったりですね、 Linux の場合は専用のですね、パラレルで動くプロセスが用意されてますので、それで R プロセスを動かすと、R プロセスを起動するというようなことになってますし、Hadoop の場合は MapReduce の処理の一部、具体的に言うと Map 処理、Reduce 処理が動く中で、R のプロセスをフォークするというですね、横から起動させるような仕組みになってます。Spark も一緒ですね。ですね、こういった Hadoop だと Java、Spark だと Scala のいわゆる処理をですね、マイクロソフトが書いて提供しているので、いわゆるマイクロソフトの R サーバー、もしくは SQL サーバーの R サービスを使っている人から見ると、こういったところは意識しなくて勝手に分散実行してくれるという仕組みになっています。で、さらにディープな話になりますが、ちょっと一例としてですね、 SQL サーバーの R サービスがどうやって動いているかっていうのをかなりこう実装レベルで、ね、落とした絵になっています。で、一つ一つはですね、非常に細かいんですが、ポイントとしては2つあってですね、SQL サーバーでの R サービスの機能ですね、最終的には、画面右側にですね、あるですね、R オープンっていうランタイムを叩くような形になってます。っていうのが一つですね。で、あと真ん中にあるですね、仲介するようなサービスがいて、そこを経由して、R のランタイムを叩いていると。ですので SQL 文の中で R のスクリプトを呼び出すとですね、このラウンチパッドっていう常駐しているサービスを経由して R のランタイムが都度ポコポコポコポコ立ち上がるというような仕組みになっています。で、 Hadoop の場合ですね、 R サーバーには For Hadoop ということで Hadoop と連携できるような製品ラインナップもあるんですが、その場合はですね、例えば特定のノードでHadoop に対して R のスクリプト実行しますよってことになると、それぞれのノードに均等にですね、データと処理内容が分割されて巻かれて、各ノードでそれぞれまずは Java のプログラムが動いて、そこから R のプロセスを都度起動して処理をすると、で結果を返すというようなところが全部製品として提供している形になっています。ですね、繰り返しになるんですが、ここのユーザーさんですね、R のスクリプトでもっとパフォーマンス上げたいなと思っているユーザーさんからすると、ちょっと RX とかって書き方は変えていただく必要があるんですけども、R のスクリプトを書いているつもりでパフォーマンスが上がるというような仕組みになっています。でですね、ここまでで、どんなふうに動いているかって、構成を考えていただく上でどんなふうに動いているかっていうお話をしましたので、じゃあ最終的にですね、これもお客様からよく聞かれることで、じゃあどんな構成にして私たちを動かしたらいいんですかという話をされます。もちろん業務要件であるとか、データサイズですね、依存はするんですけども、基本的には、2つのパターンがあるかなと思っています。1つは単純に開発するとかですね、 R のスクリプトを開発するとか、機能テストをするっていう場合であれば、1台の Windows、まあ、SQL サーバーですね、もしくは Linux にこの R の機能を入れて動かしていただくっていう構成が考えられるかと思います。で、一つですね。で、もう一つは、もし技術的に対応が可能なのであれば、オンバーンアプリケーションとして動かしたい場合は、Hadoop に対応したですね、R サーバーの機能っていうのを使っていただくというのが考えられるかと思います。で、一番シンプルな構成としては、マシンですね、1個持ってきて、そこにですね、Linux であれば R サーバー、Windows であれば、 SQL サーバーの R サービスをインストールしてもらって使うということが考えられるかと思います。これで機能としては R をスケーラブルに実行しますよというスケール R と Web API から使えますよというデプロイ R という機能がインストールして使っていただけますので、これで開発もできるしテストもできると。基本的に書いたコードっていうのはどのプラットフォームでも同じように動きますので、1台でテストしたものを100台のクラスターで持っていっても機能的には動きます。もちろんパフォーマンスとかですね、実際の環境で測らないとまずいんですが、機能的には R のスクリプトの業務的な観点では1台で100台でも同じことができると。ですのでまずは1台で試していただくと。で、実際のその本番環境ですね。で、どういうふうに構成していただくのがいいかというと、やはりそのノードをちょっとずつスケールアウトして増やしていけるような Hadoop クラスターを使って R サーバーを動かしていただくのがいいかと思います。で、例えばこれ全部 Linux で構成してますが、使われる方はいわゆるこう中間ノードと言われるようですね、いわゆるこう踏み台になるようなサーバーにログインをして、そこから並列の R スクリプトを Hadoop クラスターに対して実行できるというような仕組みになっています。で、R って書いてあるオレンジ色のですね、このボールみたいなのがあるんですけども、ここのノードに対してR サーバーっていうのをインストールしていくような形になります。ですので、もしその Hadoop クラスターのこのデータノードって言われる実際に処理をするノードが10台あれば10台分 R サーバーをインストールして待ち構えておく必要があるというようなことになります。で、今ここですね、全部 Linux なんですけど、いや、うち SQL サーバーよく使ってるんで、まあ確かにその Hadoop だとスケールアウトするかもしれんけど、SQL サーバーも使いたいんですという場合は、このフロントのところですね、SQL サーバーに変えていただくことで、そういったですね、スケーラブルな処理もできつつ、慣れ親しんだ SQL サーバーを使っていただくということができるかと思います。ですので、この場合も、Hadoop クラスターから Windows ちょっと抜けてしまいますけども、実際にユーザーさんがコードを実行する環境として、中間ノード、踏み台みたいなサーバーとしては Windows サーバー上に SQL サーバーを入れて、そこで R サービスを動かすと。で、そこから Hadoop に対して、いわゆるコマン R のスクリプトをですね、並列実行するというようなことができるようになっています。ですので、この場合ですと一番右側のノード1からノード N って書いてあるところは、この R サーバーのスケール R の機能が動いて、で、この Windows が動いているところは SQL サーバーの R サービスが動くというような、両方ですね、重ね合わせた構成っていうのも取っていただくことができるようになっています。ただですね、このセッションで Hadoop、Hadoop、Hadoop って何回も言ってるんですけども、いや、そもそもそんなエンジニアいないし、なかなかその構成するの大変し、インストールするの大変し、メンテナンスも大変ですよっていうような場合に、今はですね、それを少しでも楽に使っていただけるようなサービスっていうのも提供しています。冒頭にですね、この R の機能はパースじゃなくていわゆるパッケージ製品ですよって話をしたんですが、それは基本的に変わってないです。ただその R の R サーバーという機能をですね、一回一回インストールするんじゃなくて HD インサイトのこのプレミアムエディション、これそもそも HD インサイトっていうのは弊社のそのクラウド Azure の中で使えるHadoop のサービスです。で、この Hadoop のサービスの一つのエディションとして、2ヶ月ほど前にですね、プレミアムエディションというのが追加になりました。そのプレミアムエディションの機能として R サーバーを使えるというオプションがあります。ですので、1コアあたりですね、2円ぐらいはちょっと追加料金には乗ってはくるんですけども、これを選んでいただくことで、Hadoop のクラスターをインストール作っていただくと、勝手に各ノードに R サーバーもポコポコポコッとインストールされてすぐに使える状態になるというようなサービスを提供しています。 ただとはいえですね、動いているそのベースとしてはアパッチスパークの上で動く形になってまして、で、しかもベースの OS としては Linux だけというような提供形態にはなっています。ただちょっと作って動かしてみたいということであれば Azure のこの HDN さんのプレミアムエディションのサービスを使っていただくのは選択肢になるかなと思います。はい、ここまでのところで、どんなふうに構成できるんですかってお話をしてきました。開発や機能テストの環境は1台で、まあ、いいでしょうと、まあ、それを10台100台にも持っていけますよという話をして、あと本番アプリケーションをスケーラブルに動かしたいんであれば Hadoop 対応のものっていうのを選んでいただくのがいいんじゃないかという話をさせていただきました。で最後にまあとはいえですね、聞いてみたけどやっぱり試してみんとわからんという方もいらっしゃるかと思いますので、その場合はですね、Azure 上に1台構成ですぐに使えるものを用意してますので、 Windows で使いたい場合は SQL サーバー2016のこの RC リリース候補版というのですね、すぐに使っていただけますので、これ仮想マシン1個立てればすぐ使えますと。で Linux 版で使いたい場合もMicrosoft R サーバーってですね、検索していただくと、Linux 上にすでにインストールされた状態で使えるものが用意されてますので、この仮想マシン立ち上げていただくと、使っていただけるようになるかと思います。ということで、そろそろセッションをまとめさせていただくと、今の流れで、まあ、そもそも Microsoft R ってどんな機能を持って何ができますかっていう話をさせていただいて、SQL、Windows と Linux の製品の相違点と注意点についてお話ししました。で最後に、じゃあどういうふうな構成できますかっていう話を最後させていただきました。ということで、機能とあと構成について把握していただければ幸いです。はい、ということで、本セッションは、以上をもちまして終わりになりますが、最後ですね、アンケートにご協力をください。DBP007 というセッション ID ですので、ぜひですね、アンケートを書いていただいて、コメントとかもですね、書いていただけると非常にありがたいです。私の今後のモチベーションにもつながりますので、ぜひ何かコメント書いていただければ嬉しいです。あと、Ask the Speaker ということで、エキスポの会場内にしばらくおりますので、細かい話であるとかですね、R の処理について伺いたい方がいらっしゃいましたら、ぜひお声掛けください。それでは以上でセッション終了になります。ご清聴ありがとうございました。